皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月20日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、バレたら終わりという話です。この話は前にもしたことあると思うんですけども、物事ってですね、こう成功する、失敗するってのがありましてね。で、まあ、成功したらもう一つ大体前に進んで、で、失敗したらやり直すと。まあ、この繰り返していくわけであります。しかし、この、まあ、失敗した時にそれを隠してたりするとですね、本当はその失敗してんのに成功したふりしていきますと、それがバレた時には元に戻らなきゃならないっていうことが、まああるわけでありますね。ですから、まあバブル崩壊なんかもそうなんですけども、早くですね、バブル崩壊による損失を表沙汰にして、それを処理しちゃえばですね、結構簡単に片付く話がですね、それずっと隠しているもんですから、こじらしちゃってですね、後から大変なことになるっていうのは、まあ世の中すごく多いわけでありますね。で、政治なんかも、まあそうなんですね。問題先送りっていうのは、まあ戦争なんかそうでありまして、だから結局問題先送りするから最後煮詰まっちゃって戦争になるっていうこともよくありますし、で、今の、自民党みたいにですね、まあ前々からそれは明らかにおかしいと思ってるたこともですね、まあそれおかしいって本人たちは、政治家本人がどう思ったか知りませんが、事務的にはそれ分かってたはずで、それを直せばいいものを直さないでおくもんですからですね、後でひどい目になるってことはよくあるわけであります。で、バイデンたちの、まあ、今回のアメリカのこともそうですが、もともとデタラメやってたわけでありまして、それが、まあ、選挙の違反もそうですけどもね、バレてきちゃったんで、今追い詰められてるわけですね。今何か新しい悪さをしたかっていうと、それは経済がおかしくなって、ウクライナの敗戦というのもありますけども、あれはもともと能力がない人たちがやってるからで、もともと選挙に勝ってないわけですね。アメリカ人は決してバイデン選んでなかったんですね。選んでない連中、すなわち能力がないと、まあ、言ってみれば、アメリカ人見直した人がやってますから、まあ、そもそもうまくいく方が珍しいですよね。ヨボヨボのバイデン見て、あれに投票しようってアメリカ人はいなかったわけね、20年の選挙で。トランプ選んでたんで、ね、トランプは自分でもし自分が選ばれてたら戦争なかっただろうって言ってますけども、多分そうだったと思うんですね。圧倒的な何か力と交渉力で、プーチンと、まあ、ディールをして、戦争は回避したんじゃないかと思う。それ本当そうだと思うんですよね。しかしまあいろんな事情があって、その話はなしにして、むしろ悪党たちを全滅させるために、スリッパって言ってですね、陰に隠れてる連中をおびき出すためにですね、まあずっとこの軍事作戦やってきたってことだと思うんですけども、まあ、いずれにしましてもですね、もともと能力ないっていうことを隠してやってたわけで、選挙に本当は負けてたっていうことを隠してやったわけで、バレたら、まあ、それでバイデンたちも本当終わりでありますよね。まさに今がそういう状況でございましょう。それからやっぱり、なんていうかな、まあ、バブル経済の話は今言ったように、バブル崩壊してから隠してると偉いことになるわけで、特にコロナ後ですよね。まあ、コロナでですね、いろんなとこで、まあ、企業の実体価値というから、不動産の実体価値は変わってますから、まあ、それをなんかその金の力で覆い隠して、仮需要だけね、持ち上げて、いかにもなんかまだ商売があるようなふりしてたものは、まあそれでいよいよ終わりでありますよね。不動産なんかの場合は、売りと買いがありますが、まあバブルが持ち上がるときは買いの方が多いんですね。ところがもう値段が上がりすぎて金利も上がってくると買いが止まります。そうすると一瞬ですね、一瞬とかちょっと長いこともありますが、売買が全くできない時期ってあるんですね。買い方もいないし、売り方もいないと。実はこれ一番危ない時で、その干潮から満潮に、満潮から干潮にちょうど入れ替わる時でありまして、こっから先全部逆転していくんですね。だからその時にですね、まあなんかいろんな事情でね、どうしても不動産売らなきゃなんない人って必ず出てくるんで、引っ越しとか相続でね。そうすると、まあ、買い手がいなくても、もう無理やり売り抜けるしかないという人が必ず出てくるんですよ。で、この買い手がいないところを無理やり売り抜けると、まあ大体3割一気に下がりまして、それが相次いでたら今度は半値8割2割引きでですね、元値の3割になっちゃうわけですね。まあすごいことになっていくわけで。ですから、まあそうやって、本来は、 うん、もうバブル崩壊してんのに、かろうじてなんか表面張力みたいなもので値段が上に保たれてるってことがあって、でそれもだからバレたら、あ、本当は全然こんな値段は維持できないんだということで一気に下がってくるということになります。で今回のこの自民党の様子見てるとですね、まあ何て言うんでしょうか、そのまさに組織ぐるみですよね。でだから今までこういいと思ってやってたことが実はダメだったんだという、まあそういうふうな感じじゃないでしょうかね。何が悪いのかと言われていて、まあ何て言いますか、あの世界は、まあ、政治資金を個人的に使っても OK なんだと、まあ、思ってた節がどうもありますよね。まあ、昭和の頃ならともかくですね、令和になってもらうそういうものがあると思っていること自身がですね、非常にその問題でありましてですね。で、もう一つ思うのは、そんなにたくさんの資金を一体何に使ってたかなんですね。金の話したらですね、どう稼ぐか、どう集めるかっていうことと、どう使うかっていう二つの側面があるんですね。お金の稼ぎ方とお金の使い方という二つの側面があります。お金を稼ぐってことで言うと、例えば、まあ、法律上認められた仕事だけじゃなくて非合法な活動ってありますよね。麻薬だとか売春だとか、あとはなんか違法な武器取引とかですね、あれ密輸入ですね。こういうのはその稼ぐところに悪事が あるわけで、で稼いだ金をどこに使うかっていうのはもう一つ重要な問題なんですね。稼いだ金を誰かに貢いじゃってるのか、統一教会みたいに韓国の本部に貢いじゃってるのか、あるいはなんかこう集めた金で政治を買ってるのか、政治になんか違法献金とかしてですね、で政治から何か買ってるのか、あるいは外国に持ち出しちゃってるのか、あるいは裏組織に吸い上げられてるのか、この稼いだ金の行き先ってのすごく重要なんですね。例えば個人的に使うと言ってもどこでその金使ったかですよね。だってそれはわかります。政治家がね、なんかさ、札びら振り回したらですね、それ正業の金だと普通思わないですよね。それは必ず金をね使う方だって分かってたはず で、そこ一体どこで使ってたかですね。でそれがなんでそこで使うことになったのか、あるいはその金をどっかにこう持ってったと、賄賂みたいに持ってったとしたら、その目的は何なのか、非常にだから面白い話になってくるんですね。しかも金って横に結構つながってるんですよ。金を稼ぐのも使うのも結構つるんでやることが多いんですね。特に政治なんかそうですね。政治家だけじゃなくて経済人だとか外国人だとか、あるいは文化人だとかですね、芸能人だとか、いろんな人とつるんで金稼いで、つるんで、金使うっていうことが珍しくないんですね。だからこう、一つなんか、仲間が摘発されると、みんなその仲間で同じような悪いことしてたってことは珍しくないんですね。で今回だから安倍派にしろ、二階派にしろですね、数多いですから、その広がりって多分ものすごく大きいんだと思うんですね。でもともとですから、前から言ってるように平成の時代ってですね、何もしないってことがとても良かったから、現金で持ってるっていうことが実は一番利益高かったってことは大いにあったんですね。だからこの、まあ、経済人も政治家もですね、ひたすら現金をですね金庫に入れてたってことは結構あったんじゃないかと思うんですね。もちろんなんかいい情報でもあればね、彼らにとっていい情報でもあればリスク資産も買ったんでしょうけども、まあで、その金庫に置いとくだけで、物価下がった分だけ利子がつきますから、結構みんな貯めてたんじゃないかと思うんですね。で、特に落選した時に備えるとか、あるいはその借金の返済とかですね、まあ、現金として流通した結構私あるんじゃないかと思うんですね。あるいは何て言うんでしょうかね、この外国との関係ですよね。特にその際どいのがアメリカとの関係ですね。アメリカの戦争屋グループで日本にものすごく深く根を張ってますよね。学術界にもあるし、それから経済界にも役所にも、もちろんその軍関係にもね、政治もたくさんあるじゃないですか。ああいうところで非常に不透明な金の動きあるはずで、いわゆるそのキックバックみたいなものですね。アメリカからなんか物を買うと、そのキックバックって必ずありますから、まあしかもそれ外国でね、なんか使うなんて援助絡みのものあってですね、まあ要するに金がひしめいてる世界が日本ってやっぱあるんですよね。こんなのもバレたら全部終わりでございますよね。だから今回ね、まあどの程度その捜査されるのかって非常に興味持っていて見てましてですね、まあ過去の例で言うと、まあこういうような大規模な話になってくるとですね、まあとことん行く可能性あると思うんですね。だからもうこれ必ず、もう誰かにゴーサイン出してるわけで、まあ、岸田一人のゴーサインとは全く思えないんですけどね。 まあやっぱりこれ時代の変わり目なんですね。時代の変わり目で役者が交代するときに、日本ってほら選挙で変わらないでしょ。もともと日本人がですね、いわゆるこの選挙に対する意識が高くてね、で投票率も高くて、で真面目になんかこう政治家を選ぶってことやってるとですね、そんなね、汚職だとかなんかその裏金でですね、こう排除される前にですね、選挙でしっかり排除されるんですね。だから日本がもしいわゆるそういう民主主義の大国であるならばですね、こんなひどいこと起きる前に物事変わりますが、まあご承知の通りの政治状況でありますから、それは金のスキャンダルも出てこないとですね、なかなか変わらないということになりますと、まあとことんまでいくわけですね。まあ何て言いますか、この日本人が選挙に対する関心が低いからこそ、まあ政治家の油断もあって、だから最後はですね、徹底的にですね、地方がやると。で、しかも、まあこれ過去のいろんな政権と同じですが、特に清和会は司法だけじゃないね、行政にも随分、人事に口出ししてましたよね。人事に手突っ込んでたわけですね。大体皆さん100人のその楽しみになったら出世ぐらいですからね。特に検事なんて言ったらもう出世以外なんか楽しみではありますかね。だからその出世の楽しみをそら取り除いちゃったらね、熊の目の前にあったその蜂蜜置いといてですね、さあ熊食べようとしたら蜂蜜持ってっちゃったらさ、熊怒りますわね、それね。そんてなもんじゃないかと思うんですよね。だからまあ田中角栄もそうでしたけども、まあ役所の人事に政治が手を突っ込むとですね、まあ司法を含めてね、あとは大体ろくなことにならないわけで、まあ今回もそういう部分でね、だから結局そのバレ始めたら全部バレていくという感じじゃないかなというふうに思うんですね。でもやっぱりまあ日本の秘密っておそらくいろいろあるんでしょうけども、例えばその本当の意味での財政ってどうなってるかって言ったら誰も知らないですよね。いわゆるその一般会計、特別会計があって、それ以外の特別会計ってありますよね。要するに裏金ですよね。これ例えばもうアメリカの裏金なんか、例えば国防総省で言いましたらですね、アメリカのその国防総省の予算の不都合、予算の収支が合わない金額が3兆ドルを超えてますよね。3兆とか4兆とかそれぐらいありますよね。ほら300兆、今だったら500兆以上か。ね、金が消えちゃってんですよ。予算ですよ、それ。だから、裏金なんですよ。そういうのやっぱありますよね。だから、アメリカなんか明確にあるし、それから前から FRB の裏勘定って言われてますね。FRB に B 勘があるんだと。B 勘でご存知です。20兆本の裏勘定のこと B 勘って言うんですね。B 勘があるんだと。おお、FRB の B 勘があった。そらすごいよね。裏から金回ってくんだから。表の決算がどうだろうがね、表の国がどこの国だろうが、経済制裁があろうが、戦争があろうがですね、B 館から金が回ってくっつんだから、まあ大したもんですよね。まあそういう B 館が日本にもあるんじゃないかって話前からあって、これも多分バレたら終わりだろうな。戦争終わった時やっぱり B 館ってあったんですね。第二次大戦ですね。まず第一に臨時軍事費ってなって、まあこれはいわゆる表の特別会計ですけども、まあ実態よくわかんないままやまして、表の軍事費は増やしてないんだけど、臨時軍事費をどんどん増やしてたと。それからやっぱり植民地関係ですよ。台湾満州関係、朝鮮半島の裏金なんか山ほどありましたしね。隠匿物資があったしね。まあそりゃまあ裏金はいくらでも当時出てきましてですね。まあ進駐軍に見つかって、進駐軍に没収されたものもあれば、進駐軍からね、目逃れたものあったと思うんですけども。まあそういうのは結構いろいろあって、で、そういうのバレてくると、なぜここにこんな金が貯まったのと、その、だから何をやってたかこう、バレてくるわけですね。やっぱり悪事の裏金みたいなのが必ずバレてきますから、そういうのはやっぱり戦後、もう今に至るまでですね、いろいろ言われてますよね。特に満州絡みですよね。例えば今の、清和会ってあれみんな満州絡みですよね。岸田氏だってあれ、曽祖父の代が、最初台湾で商売やって、それから満州に渡ったっていう話ですからね。岸田氏も何のことはない満州人脈の上にいるわけですね。だから満州ってはっきり言ってその当時のね、昭和天皇のご意向も何も通用しないところで勝手にやってたわけで、で最後闇に葬っちゃってきたわけですから、金の話もやっぱり蓋してきたわけでね。特に戦後その アメリカとの関係、北朝鮮、ロシア、中国共産党との関係っていうのは闇に葬られたままですよね。で、あれもやっぱり何か出てくると思うんですね。だからこれも前から言ってるように、世界を、ま、一つ浄化するって言いますか、世界を前に進める大きな、一歩が、バチカンの図書館の蔵書を全部世界に開示することだと思うんですね。蔵書だけとは限りませんけども、バチカンの図書館って、それこそ2000年前からあるいはそれ以上の前からのものを蓄えてるはずで、一級資料ですよね。だからこのバチカンの図書館にあるものを全部公開すると、いや、それは世界の歴史は変わるんじゃないですか。歴史は変わって、改めて世界は、こう、分断ではなくて、我々一切何をしてきたのかという共通の情報基盤を持つことができますよね。まあ、宗教のことにつきましてもですね、まあ、個人の信仰という以上に、ね、歴史的な存在ですね。宗教団体というのは歴史的な存在ですから、そういうものの実態もいろいろ分かってくるでしょうし、それからその、まあ、不思議なこともね、いろんなことも多分記録残ってるでしょうからね。で、意図的に消された歴史も残ってるでしょうし、改ざんされた部分も分かってるでしょうから、あれもやっぱりね、出すべきで、おそらく出すと思うんですね。最近また改めてアメリカで退役軍人たちがですね、実はその宇宙人がおってですね、これとの交流をやってるんだってことをいろいろ言ってますよね。あれはその決してデマじゃないと思うんですね。宇宙人なるものの実態っていうのが、まあ何なのか、まあいろいろいるみたいですけども、まあそれはこう議論があるとしてですね、とにかく少なくとも人間以外の生き物とコンタクトしたという明確な記憶と証拠を持ってる人がいるわけですね。それは間違いないことだと思うんですね。そうすると、それ何者かっていうことも考えたときに、我々の世界ってこれから広がりますよね。目に見えない世界はないとか、ね、人類は、宇宙の中で大草原の小さな家で静かに暮らしてるんだというのが、それは間違いだろうということをもし分かったらですね、それはなかなか大変ですね。月にはウサギがいて餅をついてんだと。それぐらいなら可愛いんですけども、実際行ったら何か変なものが出てきたと。火星からですね、タコのような、ね、宇宙人が出てきたなんて言ったら、まあ、かなり大変なことで、ですからそういうのもですね、こう、バレたら終わりっていう感じでしょうかね。企業もそうですね、まあ、バレたら、粉飾がバレたら潰れるということですから、今なんか、多くの人たちは、バレたら終わりという基盤の上に乗っかってんだね。本人が全て知ってるってわけじゃなくて、本人たちがなんかその、まあ、隠してるって自覚があるっていうわけでもなくて、実はその知らないところで誰か隠したものがあって、まあ、それがバレて潰れていくとかね、バレてひっくり返っちゃったとか、バレてその常識へひっくり返っちゃったとか、いうことはたくさんあると思うんですよね。だからこういう時って限りなくですね、こう思考の幅を広げて、思考立体的、あるいはこの、まあ、動画みたいね、3次元4次元どんどん広げてって、あらゆるこの新しいこの事実の暴露、新しい現実の、まあ、表沙汰に対してね、対応できるように思考と行動を広げていかないと、どっかで腰が抜けて終わっちゃうわけでありますね。だからどうしてもやっぱ宇宙人をやると言ったら、ああ、それはもう、ねえ、それで終わりで思考停止したら始まらないし、いないことにしようと思うのは簡単なんだけど、いるものはいるんでしょうからね。で、それどう受け入れ止めて、どう付き合うかっていう、すごく重要な問題がこれから出てきますよね。で、それが、ね、人間の営みっていう問題ありますから、そのあたりってものすごくこれから重要じゃないかと思うんですね。まあ、そんな感じでですね、当面はもうバレたら終わりということでいくんでしょうね。戦争の秘密、原発の秘密もそうだね。原爆の秘密もね、コロナの秘密、それからワクチンの秘密、これだいぶバレてきましたけども、まあ、バレてきたら大体終わりで、そうするとなんか今、世界ってなんか新しいことやってるっていうよりも、どんどんバラしてる状況ですね。で、バレて終わりになってくるから、なんだこんな話だったのかと、争う必要もないし、まあダメなやつはそれで全部ね、追い出しちゃって、で、あとは自分たちやっていくしかないじゃないかと、そこに私は結論が今落ち着いてきてるんじゃないかと思うんですね。これはすごいことだと思いますね。まあ、この2015年から に計画されたんですが、トランプたちの作戦もね、まあ要するに彼らが今までやってきた悪事をですね、もう一回再現して全世界に見せてるわけね。こいつらこんなこと悪いことやってたんですよと。だからこれ公開法廷なんだね。公開法廷で彼らに言ってみれば証言させてるわけね。自分どもはこんな悪事働いてきましたんだということを世界に見せてるわけですな。まあそうやってこの、 まあ国民、世界の人たちから判決をもらうように、まあこう動かしてるということだと思いますね。したがって新しいことはやっぱり別にやんなきゃダメだね。バレたら終わりになるんだから、その後の何をやるかって自分たちで考えて行動しないとね。もうそれはなんか軍事作戦ではないと思いますから、未来を作るってことはね。改めてだから、そういう新しい現実を全部踏まえた上でね、どんな現実に我々生きてるかを、まあ、一人一人確認しながら未来を作んなきゃいけないんで、でもすごく面白いことだと思いますよ。とても前向きなことだと思いますからね。頑張っていけばよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バレたら終わりということでお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さよなら。